All right. Good morning, everybody.
おはようございます。
So, we are in the last week of November, last chapter of 1 Samuel today.
はい。今日は、11月の最後の日曜日で、そして、また、サムエル記、第1サムエル記の、一番最後の章です。
So, we will have somebody read 1 Samuel chapter 31, it's 13 verses, so yeah, we'll just have one person read, and Yoshiko-san, if you're ready, anytime you're ready, yes.
Yoshiko-san が31章のまでを読んでくださいます。
第一サムエル記第31章。ペルシテ人はイスラエルと戦った。その時、イスラエルの人々は、ペルシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペルシテ人は、サウルとその息子たちを追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナタブ、マルキシャを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、伊勢たちが彼を狙い撃ちにしたので、彼は、伊勢たちのためにひどい傷を負った。サウルは同胞しに行った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、私を刺し殺し、私を殴り者にするといけないから。しかし同胞しは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこで、サウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、自分も剣の上にうつ伏せに倒れて、サウルのそばに死んだ。こうしてその日、サウルと彼の三人の息子、道具持ち、それにサウルの部下たちは皆、共に死んだ。谷の向こう側とヨルダン川の向こう側にいたイスラエルの人々は、イスラエルの兵士たちが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、町々を捨てて逃げ去った。それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。翌日、ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその三人の息子が、ギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らはサウルの首を切り、その道具を剥ぎ取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像の宮とタムトに告げ知らせた。彼らはサウルの武具をアシュッタ土手の宮に奉納し、彼の死体をペテシャンの城壁にさらした。ダメッシュ、ギルアデの住民が、ペリシテ人のサウルに対する仕打ちを聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、夜通し歩いて行って、サウルの死体と、その息子たちの死体と、ペテシャンの城壁から取り外し、これをヤベスに運んで、そこで焼いた。それから、その骨を取って、ヤベスにある柳の木の下に葬り、7日間断食した。
Thank you very much, Yoshiko-san. So, yeah, this is the final story in 1 Samuel.
今、Yoshiko-san が読んでくださったところが、第一サムエル記の最後の話です。
Right, and...If you were following through the story, imagining the scene, it's a very gory battle. It's very filled with blood. It's people are dying. It's a very sad scene.
この物語を読んでお気づきになったと思いますけれども、これはとても血なまぐさいというか激しい戦いでした。
Right, but.All battles, all wars are bloody. It's not a fun thing.
すべての戦いや戦争は、血で血を塗るようなもので、美しいものではありません。
And the Bible is just recounting the truth. It's just real things happening in real life going on in the lives of the Israelites.
聖書はそのイスラエルの人々の生活の中でどんなことが起きていたか、とてもリアルに全てを書き記しています。
And yet, there is still hope, and I want us to see that hope today in this chapter.
それでも、まだその中には希望がありますので、今日私はその希望に焦点を当てたいと思っています。
And it is the hope that Jesus Christ brings even to us here in the midst of our maybe even the worst situations in our lives. He brings us hope.
そしてその希望というのはイエス・キリストが私たちの生活の中に私たちの人生の一番大変な時にでも持ってきてくださる希望です。
So I want to take a look at the first seven verses.
まず、はじめの7節を見てみましょう。
And then we'll look at 8 through 13. So we'll kind of break it up, into maybe three parts, 1 through 7, 8 through 10, and 11 to 13.
今日は、3つに分けて、1から7節、そして8から10節、そして11から13節というふうに学んでいきたいと思います。
Okay. So let me pray and let's start.
祈りましょう。
Father God.
天の父なる神様。
We lay aside all our worries, all our just lives, the daily things that are going on around us to give you our full attention today.
私たちの人生に起きているすべての心配事やいろいろな毎日の出来事を脇に置いて、そしてあなたを賛美したいと思います。
We look to you for the hope in our lives, Jesus.
イエス様、私たちはあなたに本当に希望を求めて見上げたいと思います。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によって祈ります。
Amen.
Amen.
So we have, the first verse, now the Philistines were fighting against Israel, and the men of Israel fled before the Philistines and fell slain on Mount Gilboa.
まず、最初の第一節で、ペリシテ人はイスラエルと戦った。そしてイスラエルの人々はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れたとあります。
So this is sort of the summary. This is everything that's happening on Mount Gilboa between the battle between Israel and the Philistines.
これが今イスラエルの人々とペリシテ人の間に起きているギルボア山でどんなことが起きているかという概略です。
And if you have been following us in this series, this battle started in chapter 28.
この戦いは28章で始まりました。
So, if you want to look at chapter 28, verse 4.
28章の4節を見てみますと。
It says,The Philistines assembled and came and encamped at Shunem. And Saul gathered all Israel and they camped at Gilboa. So this is the introduction. This is where it all started.
4節のところに、ペリシテ人は集まってシュネムに来て陣を敷いた。サウルは全イスラエルを召集してギルボアに陣を敷いた。これが戦いの始めのところです。
Right? And then when they go to battle, Saul, right? Remember, he gets afraid.
そして、戦いが進むにつれ、サウルは、 恐れを抱き始めました。
And what did Saul do, if you remember?
そして、サウルはその時何をしたか覚えていらっしゃるでしょうか?
Remember, he went to go to visit a spiritist, a fortune teller, so to speak, at Endor, right?
はい、サウルはエンドアにいるの口寄せ、あの霊媒のところに行きました。
And then in verse 19 of chapter 28,
28章の第19節で、
Right, they actually raised up the spirit of Samuel, and this is what he said, this is what Samuel says in verse 19.
霊媒が、あの、サムエルの霊を、あの、呼んだので、19節でサムエルが語っています。
He says, Moreover, the Lord will give Israel also with you into the hand of the Philistines. And tomorrow you and your sons shall be with me. The Lord will give the army of Israel also into the hand of the Philistines.
19節でサムエルは主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される。明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になるだろう。主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡されるのだと言っています。
So this is what was prophesied back in chapter 28.
これが28章で予言されたことでした。
And it's actually happening now in chapter 31, the last chapter.
そしてこのことが最後の章の31章で実際に起きています。
Saul, the first king of Israel, his life started so well.
イスラエルの一番初めの王であるサウル の, あの人生は初めはとても順調に行きました。
Right, remember he was handsome, he was a head above the rest, he was tall, handsome guy.
サウルはとてもハンサムで、そして他の人より頭が一つ高い、背の高い人でした。
But soon, his pride will get the best of him.
でもすぐにその彼の自尊心というか、プライドがあの彼のいいところをすべて奪ってしまいました。
And here we see, at the end, the last scene of Saul's life, he dies. But also not only him, but his sons will die with him.
そして、この最後の章でサウルは、あの、死んだんですけれども、彼だけではなく、息子たちも皆亡くなりました。
But then also it says that all of Israel too will go down with Saul.And they do. They flee before the Philistines and they have lost their battle.
そして、すべてのイスラエル人たちも倒れて、また逃げて、そして、ペリシテ人が、あの、戦いの勝利を取りました。
Right? This whole book of 1 Samuel began with Israel asking for a king.
このサムエル記の始めでは、イスラエルの人々が王を求めたところで始まりました。
And in essence, what they were doing was rejecting God as their king.
実際には、あの、彼らが王を求めたというのは、神様を拒絶していたということです。
But now their king is dead.
でも今、王は死にました。
His sons are dead.
そして、王の息子たちも死にました。
And Israel themselves have scattered before the Philistines.
そして、イスラエルの人々もペリシテ人の前に散り散りになってしまいました。
In essence, in this first scene from verses 1 through 7, death has won. And Israel has lost.
はい。まず、この1節から7節のまでのところで、イスラエルは負けてしまいました。
But not only that, the scene will get even worse from verses 8 through 10.
でもそれだけではなく、8節から10節まで、その状況はさらに悪くなっています。
right? Because not only now is Saul and his son dead, the Philistines will now come and find their bodies, and they will cut off their heads, take their armor, and hang their bodies on the wall in their city.
サウルとその息子たちが死んだだけではなく、ペリシテ人たちがやってきて、そしてその死体を見つけ、サウルの首を切り、また、死体を城壁に晒したとあります。
Right? In verse 8 and 9, it says, the next day, when the Philistines came to strip the slain, they found Saul and his three sons fallen on Mount Gilboa. So they cut off his head and stripped off his armor and sent messengers throughout the land of the Philistines to carry the good news to the house of their idols and to the people.
8節のところで、翌日ペリシテ人が刺し殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルと三人の息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。そして、彼らはサウルの首を切り、彼の武具を剥ぎ取った。ペリシテ人の地の隅々まで人を送り、彼らの偶像の宮と民とに自分たちが勝利をしたということを告げ知らせました。
Right? That last part though is very interesting, right? That I want to look at. It says the Philistines carried the good news to the house of their idols and to the people.
この最後のところがとても興味深いのですけれども、ペリシテ人はの良い知らせを彼らの偶像の民と宮に告げ知らせたとあります。
Right? For the Philistines, this victory was good news.
ペリシテ人にとっては、この戦いの勝利は良い知らせでした。
Right, they were proclaiming victory as good news.
彼らは勝利を良い知らせとして宣言したのです。
Well, where in the Bible do we usually hear that term, good news?
聖書では、その良い知らせという言葉をどこで使っているでしょうか?
Usually, it's in the context of what we call the gospel.
はい。普通は、福音という意味で、この良い知らせという言葉を使っています。
Right, and usually we would tie gospel with the gospel of Jesus Christ.
私たちは普通、この福音を、また良い知らせをイエス・キリストの福音と結びつけて使っています。
Right, and we usually would say, yes, this is good news that Jesus Christ came. This is the news that we've been waiting for.
私たちは、これは良い知らせだ。イエス・キリストがこの世にいらした。これは本当に良い知らせだと言います。
And yet here,In this verse, in this chapter, at the last of 1 Samuel, it says, the Philistines are proclaiming good news. What is that about?
でも、このサムエル記の一番最後の章では、ペリシテ人が自分たちの勝利を良い知らせとして宣言したと言っていますが、これは一体どうしたことでしょう?
Right, well, whenever a king would conquer an area,They would proclaim victory.
いつでも王がある地域を攻め落としたときに、その勝利を良い知らせとして、宣言します。
And that victory would be good news for the people. Why? Because now the king would be able to bring peace to their land.
その勝利が良い知らせとして伝えられるのです。なぜでしょうか?人々が今の平和を持つことができるからです。
And now in this situation, in this context, it is the Philistines who are proclaiming this victory. It is the Philistines who are proclaiming the good news.
そしてこの状況では、ペリシテ人がその勝利を宣言しているのです。ペリシテ人がその良い知らせを宣言しています。
And in a sense, right, people always have their version of the good news.
それを考えると、人々はいつも自分たちにとっての良い知らせというものを持っています。
The world is proclaiming victory over God all the time.
この世は本当に神に対しての勝利を宣言するということがよくあります。
Right? People mock God. They feel there is no God. They live as if they defy God all the time.
人々は、神様をあざけり、そして、拒絶し、そして神様はいなくても自分たちは大丈夫だというふうに言っています。
And they live as if it's okay. There is no God. So what? C'est la vie, right? I live my own life. I can do what I want. I eat whatever I want. Be with whoever I want. That's the mentality of our culture.
神様なんていなくても大丈夫。私のしたいことをして、そしてしたいように生き、また食べたいものを食べ、そして、それは全然大丈夫だというふうに言っています。
And so here at the end of verse 10, we have a very dark picture of what it looks like when death wins, when death kind of creeps over the land and there is no God. Where is God in this situation?
ですから、この十節のところで、本当に、死が勝利を持ったときに、どんな暗い状況になるのか、そして神様はどこにいらっしゃるのか、ということを覚えます。
Right. And have we ever been in this situation before?
皆さんはこのような状況を経験なさったことがあるでしょうか?
Where everything around us is just dark and miserable and there is no light.
私たちの周りのすべてのことが暗くて、そして何も希望がない、光がないという悲惨な状況があったでしょうか?
Everywhere you look, how can I find hope in my situation right now? Have you ever felt that?
周りを見回しても、どうやって希望を見出せばいいんだろうという、そういうような経験をなさったことがあるでしょうか?
Right? I'm sure all of us have. At one point in our life, if not many times in our lives, maybe even right now, you're going through something.
私たちの人生の中で、一回または何回も、そして、今もそのような経験をなさっている、方があると思います。
But kicking off kind of this Advent weekend, this Christmas, starting off this Christmas spirit, I want us to look at verses 11 to 13 and see the hope that Jesus has for us today.
クリスマスの季節が始まり、そして希望を持っているときに、11節から13節を見て、そしてイエス様が与えてくださる希望を学びたいと思います。
It says here, it says, But when the inhabitants of Jabesh-Gilead heard what the Philistines had done to Saul, all the valiant men arose and went all night and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Beth-shan. And they came to Jabesh and burned them there. And they took their bones and buried them under the tamarisk tree in Jabesh and fasted.
11節から、ヤベス・ギリアデの住民は、ペリシテ人がサウルに行った仕打ちを聞いた。そこで勇士たちは皆立ち上がり、夜通し歩いて行き、サウルの死体と息子たちの死体をベテシャンの城壁から取り下ろし、ヤベスに帰ってきて、そこでそれらを焼いた。彼らはその骨を取って、ヤベスにあるタマリスクの木の下に葬り、7日間断食したとあります。
And you might be wondering, okay, what does this have to do with anything? Who are these guys and what's the point of all this?
これは一体どういうことでしょうか？この人たちはどういう人たちなんでしょうか？そしてこれに何の意味があるのかと考えていらっしゃるかもしれません。
Okay, but if we look back, way back to chapter 11 of 1 Samuel.
第一サムエル記の随分前ですけれども、11章をもう一度見たときに。
Okay, this was when Saul was still at the height of his kingship.
この時、サウルはまだ、その、王位にある全盛期でありました。
There are these people called the Ammonites.
それは人々が、アモナイトと、アモン人ですね。アモン人の、場所です。
And these Ammonites came and they're threatening the people of Jabesh Gilead, these Israelites, these neighboring guys.
アモン人の人たちがヤベシュギルアデを、に脅威を与えていました。
And they come to seek help from Saul. Saul, come and help us. These guys, I don't know what to do. They're threatening us.
そこで、ヤベシュギルアデの人たちは、サウルに助けを求めて、この人たちが、アモン人たちがやってきたので、私たちを彼らの手から救ってください、と頼みました。
And what does Saul do?
そして、サウルはどうしたでしょうか？
Saul gets some of his men and goes and just wipes everybody out, wipes all the Ammonites out.
サウルは何人かの戦士を送り、そして、このアモン人たちを追い散らしました。
And here are these guys again, these guys at Jabesh Gilead. They never forgot that.
そして、このことをこのヤベスギルアデの人たちは忘れませんでした。
Right? No matter how bad Saul got in his kingship, they never forgot that time that Saul came to help them out and rescue them from the hands of the Ammonites.
サウルがどんなにひどい王となったとしても、このヤベスギルアデの人たちはサウルが来て自分たちを救ってくれたことを覚えていました。
And these guys now, at the end of the battle, would come and see Saul and his son's body being hung on a wall, and they would come, take it down, burn them, and bury them, and show them the proper dignity that a king deserves.
そして、この人たちは、城壁にサウルとその息子たちが晒されているのを見て、それを下ろし、そして、ヤベシに帰ってきて、やきました。そして葬ったという、王にふさわしい尊厳を与えたのですね。
And now we can peacefully close one chapter in this book and start the new chapter, which will start with the reign of King David.
そして、このようにして、今、サムエル記、第一サムエル記は、平和のうちに終えることができ、そして、第二サムエル記はダビデが王位を取るというところで始まります。
Right, Israel had rejected Yahweh, rejected their God.
イスラエルは彼らの神を拒否しました、拒絶しました。
And they had placed their hopes in someone, a king, a human king instead.
そして、神様の代わりに人間の王に希望を持ちました。
Right, what they did was something similar to Psalm 14.
そして、これ、イスラエルの人たちが行ったこのことは、詩編の第14編に見られることです。
Right, Psalm 14, verse 1. The fool says in his heart, there is no God.
詩編の第14編の
First one.
あ、ごめんなさい。第1節で、愚か者は 神はいないというとあります。
Right, but if you think about it, this is the psalm, this is a song that's true for all of us.
でも、よく考えれば、この詩編で言われていることは、私たちに当てはまることだと言えます。
Right, how often do we live our lives as if there is no God?
私たちは、どのくらい神様がいないかのような生活をしているでしょうか。
Right? How often do we place our trust in other things other than God?
私たちはどれほど私たちの希望を神ではない他のものに置いて生きているでしょうか。
Right? How many times are we affected so much by the news we hear or what people say to us?Rather than trusting wholeheartedly in God.
私たちは何回ぐらい、神様に真剣に聞く代わりにニュースやまた他の人たちが言ったことに影響されているでしょうか。
Right, how susceptible are we? How easily convinced we are by what other people tell us than by relying solely on what God tells us?
神様だけを信頼する代わりに他の人やまた他の、ものに影響されることがあるでしょうか。
Right, the fool says it in his heart, there is no God.
愚か者は心の中で神はいないと言います。
But the last verse in that psalm, it says this, it says, Oh,That salvation for Israel will come out of Zion when the Lord restores the fortunes of his people. Let Jacob rejoice. Let Israel be glad.
はい。でも、この同じ、詩編の最後のところで、ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、痛みを元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ。イスラエルは喜べとあります。
Right, deep in our hearts, we long for the day of salvation when God will finally restore everything to the way it's supposed to be.
私たちの心の深いところで、私たちは救いを求めています。神様がすべてを元通りに修復なさることを。
Right, we long for justice.
私たちは正義を求めています。
Right, when we look around the world around us, we know that this is not the way it should be. There has to be a better way.
この世の中の周りを見回したときに、これは正しくない。もっと良いやり方があるはずだと思います。
We need to know that this pandemic is not the end of our lives. There has to be life beyond this.
今起きているこのコロナウイルスという状況はこれで終わるべきではない。もっと良い生活が人生があるはずだと思います。
And this psalm at the last verse in the end it says salvation is here.
そして今お読みした詩編の14編の最後のところでは救いが来る、救いがシオンから来るようにとあります。
And for those who put our faith in Jesus Christ, salvation is here for us today.
そして、イエス・キリストに信仰を持った者たちには、本当に、救いは今日、今あります。
For those who put their faith in Jesus Christ, we have been set free.
イエス・キリストに信仰を持った私たちはもう今自由にされています。
We have been set free from all the binds that tie us down.
私たちはすべての私たちを縛り付け、そして沈めるような、そのような束縛から自由にされています。
The world may seem like death had swallowed us up.
世の中を見ると死が本当に私たちを打ち負かしているように見えます。
But we can say this day that we can proclaim that Jesus Christ is risen and has given us life.
でも私たちは今日イエス・キリストが私たちに命を与えていると宣告することができます。
And this is the gospel. This is the good news.
これが真の良い知らせ。真の福音です。
That death does not have the last say.
これが、本当に死が最後に私たちを打ち負かすということではないのです。
That Jesus Christ gives us hope every single day.
イエス・キリストは毎日私たちに希望を与えてくださいます。
In the midst of our darkness, in the midst of a pandemic,
毎日の暗い状況の中で、そしてこの、コロナウイルスという状況の中で、
There is a new day dawning.
新しい日が、夜明けが来ています。
And it is dawning right here. It is breaking through right now into our lives, into this world.
そして、夜が明けようとして、そしてまた状況を動かして打ち破り、私たちに希望を与えています。
And it is that coming, that advent that we long for, that we hope for in Jesus Christ, that one day true salvation will come.
そしてこの、コリントスにイエス・キリストがこの世にまた来られるという希望を持ちます。
And I pray that that hope may be for us every day.
そして、その希望が毎日私たちが持つものであるようにと祈ります。
Let me pray.
祈ります。
Dear God,
神様、
As we head toward Christmas,
クリスマスに近づいていくとき、
May we be daily reminded of you coming into this life, into this world.
毎日、あなたがこの人生に、この世にいらっしゃるということを覚えていられますように。
That you died to give us victory, to give victory over death itself.
あなたは私たちに勝利を、死への勝利を与えてくださるために、死なれました。
That through Jesus Christ, nothing can tie us down.
イエス様を信じることによって、何者も私たちを、束縛することはありません。
Through the resurrection of Jesus Christ, we have been set free.
イエス・キリストの復活により、私たちは自由になりました。
And this is the gospel that people need to hear.
これが人々が聞くべき福音です。
May this be the source of hope for all mankind, all the world.
これがすべての人々に、すべての全世界に希望となりますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
Amen.